おはようございまーす。おはようございます。
おはよう。おは。
今日はちゃんと起きたよ。今日は僕ちゃんと起きたよ。
おはよう。おはようございます。おはよう。
いや、先週はね、先週は私やらかしてしまいましたから、はい、先週はやらかしてしまったんで、今日はちゃんと起きてきました。
はい、どういうこと？
いや、だから、あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとお待ちくださいね。よい。よい。はい、先週は、その、ちょっとやらかしてしまいまして、来るのが遅れたじゃないですか。
くれましたね。
はい。ですんでね、今週はちゃんと、来るようにというかですね、ちゃんと来るようにというか、ちゃんと目が覚めましたよ。モーニングコールしていただかなくても大丈夫です。
なるほど。
はい。というわけでですね、アリスさん。
はい。
おはようございます。今日はちゃんと。
おはようございます。
今日はちゃんと起きられました。
はい。新たな目覚め。
新たな目覚めでございます。はい。
まあ、なんか、あれかな？
はいはいはい。
進化した？
何も進化してないです。
じゃあ、寝てる間に改造された？
いや、特に改造もされてないです。
じゃあ何されたの？
新しい朝が来た。希望の朝だ。
喜びに胸を開け、青空をオーケー。
マリオの声に。
マリオ？
違いましたっけ？
マリオ？
違いましたっけ？
おやおやおや。
なんかそれっぽくなかったですか？違いましたっけ？
あれ、マキオだっけ？
何だったかな？思い出せないんです。
マキオ。あ、ラジオか？
マリオじゃなかったですか？
あれ？ラジオ？
ラジオの声ですかね。ラジオの声ですかね。
ラジオか、マキオじゃなかったか。
マキオって誰だよ、マキオって。
いや、わかんないけど、その人かなって思って。
マキオって誰だよ、マキオって。
いや、だからほら、ラジオ体操の歌歌ってるお兄さんかなって。
あ、マキオ。
マキオの声に、
マキオお兄さん。
声かな、胸をかと思ってた。
はいはいはい。
なんとなく子供の時はそう思ってたんだけど、
はい、
途中でなんかラジオだったのかなっていう。
まあまあまあ。
でどっちかわかんなくなりました。
はい。まあそんなこんなでですね、アリスさん。
はい。
今アリスさんは、Windows 10の罠にかかっちゃってるんですよね。
出るよ。
Windows の10の罠にかかっちゃってるんですよね。
罠だよ。引っかかっただよ。
はい。あれですよ。何でしたっけ？Windows 10でパソコンをつけるとアップデートが始まるというやつですね。
はい、なんかね。
はい。
再起動しますかって書かれたから。
なるほどね。再起動しろって出てきたわけですね。
そう。再起動しますかって聞かれたから。はい。あれ、なんか、ウイルス定義のその、なんかアバストさんのウイルスの定義が古いんで、更新しますか、更新するってやってたから。あ、それでかな、その更新ね、終わったから再起動しないと、更新が反映されないのかなって思ったから再起動するってやったら Windows 10更新だったの。
なるほどね。
辛い。
そう、そのね、更新、私もそのラジオを開始する前にパソコンを再起動、なんか音がうまく出なかったからパソコンを再起動したらですね、Windows の更新が始まってなかなかね、終わらないっていうその事故がございました。
強制的に始まるの？
はい。
強制的に始まっちゃうの？
いや、あのね、普段はこうバックグラウンドで、裏側で勝手にそのアップデートのダウンロードが行われてるんですよ。
うんうんうんうん。
で、まあ、準備ができたらその再起動かけたら、
うん、
勝手に始まるんですけど、
うん。
なんかアクティブ時間っていうのを設定できまして、そのアクティブ時間を設定してたら、その、言うたらパソコンを使う時間ですね。いつ使ってるかっていうのを設定してたら、パソコンをつけっぱなしにしてたらですね、
うんうん、
その使ってない間に勝手に再起動がかかるんですよ。
へー。
で、私それでちょっとやらかしたことがございまして、
うん、
そのパソコンでですね、私パソコン、つけっぱなしにしててですね、うん、まあ、夜中にバックアップとか走らせてるんですけど、
うんうんうんうん、
その、何でしたっけ、アラーム設定してたんですよね、目覚ましの。
おう。
ほんで、あれなんですよ、その、パソコンのアクティブ時間を、
うん、
まあ、夜中の寝てる間は使ってませんよっていう設定にしてたんですよ。
うん。
そしたら、夜中、寝てる間に、勝手に再起動がかかってですね。
うん。
で、アラームは立ち上がってないわ、バックアップはできてないわ、みたいな感じで。いや、勝手に再起動すんなよ、みたいなね。
怖い。
ことがございまして。
うん。
ですんで、まあ、今は、アクティブ時間は日中の昼間にしてます。
なるほど。
はい。はい、というわけで、今、ラジオ始まってるんですが、ちょっとね、今、うん、実験的にですね、
うんうん、
コメントビューは、コメントの、コメジェネをこう、入れてみたんですよ。
うん。
そのコメント、ニコニコに流れたコメントが、画面の下部にこう、ログとして表示されるっていう機能を入れてみたんですが、今ですね、うんうんうん、あれですね、何でしたっけ、広告コメントがずっとね、入ってて、はい、広告コメントが入ってて、そのシステムメッセージみたいなのがもりもり来ててですね、その、ちゃんとしたコメントが反映されてるかどうかがすごい気になるところでございますけど、まあ、再起動に暴走、まるでエヴァですな、みたいな感じのね。
お互い再起動に、
コメントいただいてます。まあそんなわけでですね、ちょっとコメジェネをちょっと突っ込んでみましたんですけど、ちゃんと動いてるかどうか確認したいので、うん、なんか適当に、広告以外のコメントを打っていただけると非常に助かります。あ、というわけで多数の広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、早速ですね、泉さん、当然文字さんさん、そしてですね、さくらんさん、通りすがりさん、コメント、広告ありがとうございました。ですんでね、ちょっとコメジェネ入れてみたので、ぜひぜひ、コメントをちょっと試しにテストとかでも打ってみてください。それが反映されるかどうかですね。ちょっと
頑張
ってみて。ちょっと俺自分でも打ってみようか。アリスさんはパソコンがまだ
再起動中。
まだ再起動中ですよね。で、
はい。今ね、何パーセント？ 18%。
おりゃ。コメントテストって打ってみました。あ、ちゃんと反映されましたね、コメントテストって。
おお、
はい。あ、ありがとうございます。
素晴らしい。
和骨当選坊主さんさん、ありがとうございます。ちゃんとコメント表示。でもね、3行しかないのよね、これ。行数増やせなかったのかな。まあまあ、これ以上ね。
増やせないんだ。
いや、増やせると思いますけど、増やしたらね、うん、その、うん、画面のサイズ的な問題で、ね。はい。そのコメント、画面のサイズ的な問題で、なんか、うまくいかないケースもあるかもしれませんから、まあまあまあ、この辺は、とりあえず現状はこんな感じで、まだまだ研究段階ですのでね、ちょっとどうなるか、試していきたいと思います。はい。というわけで本日も始めていきましょう。レイブンズナイト。今日は、第547回放送です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
の時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな案内をインターネットを通じて全世界へ配信する、軽減していきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
詐欺を軽減してほしいアリステラビムです。
詐欺を軽減してほしい、
軽減ね、
あ、軽減ね、詐欺を軽減してほしい、
軽減じゃないよ、
詐欺を軽減してほしい。
そうそう。
はい。 まあ、そんなわけでですね、今日もやっていきたいと思います。今日のお題を早速紹介しましょう。本日のお題じゃん。本日のお題は、架空の税、または架空の減税でいってみたいと思います。本日のお題、架空の税&架空の減税ですね。まあ、ほら、ついこの間、消費税が 10% になりましたので、で、なおかつなんか軽減税率とか、もうややこしいシステムがね、軽減税率の影響でこ
うね、そうなんだよね、
スーパーからこう、あれがなくなったとかさ、軽減税率の影響でスーパーからこう、ベンチがなくなったとかさ。
ベンチ？
ベンチがなくなった。
どういうこと？ベンチ？
ベンチです。座って休憩するベンチです。
なんで？
あれなんですよ。持ち帰り、食べ物を、なんか飲食店で、言うたら外食で食べると 10%。持ち帰りだと、8% ってシステムじゃないですか。
ああ、
はい。だから、スーパーとかで買い物をして、休憩所とかに置いてあるベンチで、飲食すると、10% 扱いになるんですよ、一応ね。
うわぁ。
でね。はい。
でも、うちの近くのとこ置いてあるよ。
そうそうそう。で、あれなんですよ。いわゆる、何でしたっけ、正義マンが現れたりした時とかにトラブルが出る可能性があるので。
あ、なるほどね。はい、余計なこと言う人が。
そうそうそうそうそう。あんたベンチで食ってるやんけ。うんうん、消費税 10% 払ったんかみたいな。感じですね。
うんうんうんうん、
まあ、いわゆる最近、イートインザ脱税っていうのが流行ってたりもしてるんですけど。
何それ。
コンビニなんかでも、イートインコーナーで食べると、椅子があるところで食べたりすると、10% 扱いになるんですよ。
へぇー。
でも購入するときに、持って帰りますって、こう、買って、
うん。
で、やっぱイートインで食べますだったら、言ったら 2% 脱税できるんですよね。まあまあまあ。だから、まあそういうね、余計なトラブルをなくすために、わざと、ね、いわゆるベンチとか、イートインコーナーをなくすような、ね、ところも、出てくると思うんですけどね。
逆に、なんか、それは嫌だね。
何でしたっけ？純粋というか、まあ、大真面目な方がね、持ち帰りで買ったけど、やっぱり、ここで食べたいから、2% 税金払いますってレジに持ってこられても嫌ですしね。
そうそうね、そうね。
そう。まあいいからみたいになるんでね、ちょっとややこかったりはします。
お客さん困りますになっちゃう。
そうそうそうそう。だからまあ、そういった余計なトラブルを排除するために、あえてこうベンチを撤去したりしているところもあるみたいです。
なんか嫌だなぁ。
まあそんなこんなでですね、まあ今日は、架空の税。あと、架空の減税ですね。
うん。
まあ、〇〇にかける税とか、何々をすることによって、こうね、軽減される税とかね。まあ、よく、ね、ネタで話題になるじゃないですか。そう、そういったのをね、ぜひぜひ。
うん。
あれすれば、なんか、よく話題になってるのが、独身税とかさ。
独身税？
そう、独身で。まあ、最近ほら、少子化で、問題になってるじゃないですか、いろいろと。
うんうんうん。
だから独身の人間には税金かけて、結婚させりゃいいんじゃねみたいな感じの。
ひどい。
そんな話が出たりとか。
ま
あ、
ね、
でも逆に言ったら、
それは、
あれですね、結婚して子供産んで子育てする人はいろいろとこうね、減税してあげた方が、ね、いいんではないかとは思いますけどね。
そうだよね。
そう、だから、今、現状、まあ、子供を産んで育てるメリットっていうのがあんまり考えられにくいのかな。わかんないですけどね。
なんかね。
はいはいはい。
保育園とか？
はい。
で、なんだっけ、子供をなんだっけ、なんか無料になるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはいはい。
だけど、なんかその分、他のところをお金をかわすようなもう施設がほとんどそういうところが多くなって、
はあはあは
あ、逆に高くなってるっていう話をちょっとテレビでやってて。
あ、なるほどね。その、料金自体は無料になるにもかかわらず、なんか何かしら理由をつけてこうお金を取ろうと。
何かしら理由つけて、お金を取って、はい、
送迎税、送迎税とか、お昼寝税とかね。
え？
お昼寝
税。お昼寝？お昼寝いいな。栄養良くない。
あ、で、税金では、まあ、こっち亀の美人税、いい男税を思い出したっていうね。
そんなのあった？
美人にはいい男には税を加算するみたいな感じのが。
あ、なんかそんなの思い出した。
そんな話題ありましたよね、なんか。
あったあった、なんだか懐かしい。
まあ、そんな、こんなでですね、今日のお題は架空の税、架空の減税です。まあ、お題への投稿はですね、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうのに、書いていただくのも OK ですし、まあ、コメントでですね、書いていただいても、拾っていきたいと思います。まあ、こちらね、コメントを書いていただくけど、その、リアルタイムに拾うことは、まあ、後半のお題のコーナーでの紹介になるので、リアルタイムでの紹介はなかなかできないかもしれませんが、まあ、確実に紹介をさせていただきますので、ぜひぜひコメントにも書いてください。よろしくお願いします。はい、ところでですね、アリスさん、話は変わってですね。
うん。
ちょっと聞いてくださいよ。
聞くよ、聞くよ、何何？
なんか最近ね、私、年のせいか、栄養不足のせいかはわからないんですけど、ちょっとね、太ももの後ろとか、まあ、ふくらはぎじゃないかな、太ももの後ろとかお尻あたり
に、ね、つるのか。
え？
つるのか。
なんすか、つるのって。
いや、つ、
何やり？
ふくらはぎとかがつっちゃうの？
いや、つっちゃうんじゃなくて、なんかカサカサ肌？乾燥肌？
あー。
そう、ほんで、なんか、はい。
あれでしょ？手触りが合皮みたいな感じになっちゃったりするんでしょ？
そうそう。なんかね、カサカサか、何だっけな、あと、何やろ、ほら、乾燥肌みたいな感じでさ、お尻とか、その、太ももとか、そのあたりがちょっと痒かったりすることがあったんですよ、最近ね。
うん。
で、まぁ、塗り薬を買おうと、いろいろとこうね、おすすめの塗り薬みたいなのを検索して、
うん、
で、まぁ、何でしたっけ、出てきたやつをこうね、薬局に買いに行ったんですよ。
うん。
で、まぁ、それに出てきたやつがですね、その、フェミニーナ軟膏 S っていうのが、なんかおすすめだったんで、まぁ、それを買ったんですけど、だから、パッケージ見たらですね、なんか女性のデリケートゾーンとかだったらって書いてあって、
あ
っ
よそうだよ VIO ラインにみたいな感じにな
って でちょっとその買うのが恥ずかしかったっていう出来事がございまして、
あーでも
行動を見るとね、
気にしない、うん、
普通にかゆみとかかぶれや湿疹、虫刺さり、皮膚炎、じんましん、汗もただれ、霜焼けみたいな感じで書かれてて、
うん、そうだよ、まあ、気にすることはない。
そう、実際にまあぬりぬりしたら全然皮膚の潤いも来てこう良くなったんですけど、ちゃんとその、うん、カサカサ肌もなくなってかゆみも取れたんですけど、
うん、
なぜ俺はこれを選んだのかというのもね、
それはきっと効能を見て、うん、なんかこれ肌に良さそうみたいな、
はい、まあ非ステロイド系ですからね。そう、ちょっとね、まあ、パッケージがめっさピンク色でして、え、これかみたいな感じで、ちょっとね、あれしましたけどね、うん、ちょっと戸惑ってしまいましたけど、
うんうん、
はい、そういうことがございました。まあ、皆さん、お尻というか、カサカサ肌でこうね、かゆくなってきたら、このフェルミーナなんかおすすめですので、ぜひ買ってください。いや、でもアリスさん知ってたな。知ってましたね。
そりゃ CM でもやってるもん。
あ、まあそうです。まあそうですね。そうですね。
フェミニーナなんか。
はい。私 CM では見てなくて、うん、その、本当に、なんか適当に、その、そういうね。
だって、もう名前からしてフェミニンですよ。
ああ、まあそうですけどね。
うん。
はい。まあそんな感じで、あれしたんですけどね。うん、あれしたってなんだよって話ですね。はい。
あれしたんですよ。
あれしちゃいましたね。
うん。
で、もう一つ、そのさ、何だっけ、うん、セルフチェックってあるじゃないですか。いろいろとね。
うん。
そのいろんな症状をこう自分でチェックして、うんうんうん、その、うつのチェックとかさ。
チェック項目が何個あったかとか。
そうそうそう、30秒でこうチェックとかって呼んでね。その、そういうのをこう、なんかセルフチェック的なものをこういろいろと、ネットサーフィンで巡ってたんですけど、ちょっと下品な話題になるけどいいっすか？
いいよ。
はい。なんか何でしたっけ？性依存症であるかどうかのチェック項目っていうのがあってですね。
うん。
30秒診断。まあ、性依存症ですね。のチェック項目が、30項目ぐらいあったんですけど。
うん。
まあ、そもそもこんなん30秒、30項目30秒で終わるかっていうのをね、突っ込みを入れつつね。そのチェック項目の内容をこういろいろと見てたんですよ。
うん。
そしたらですね、まあまあうん、いわゆる性依存症のチェック項目ですから、
うん。
まあ何でしたっけ、風俗通いや不倫などの行為をついつい繰り返してしまう。イエスかノーみたいなね。
うんうん。
はい。まあだっけ、イエスノーチェックですわね。とか、あと、何でしたっけ、なんかその性的なビデオ、映像、画像、写真を集めてるとかさ、
うん、
あとその スカートの短い女性をつい見てしまう、イエスノーみたいなチェック項目があったんですけど、
うん、
でそういうチェック項目、まあまあまあその辺は分かるんですよ、こう、
うん、
まあ分かるなってチェック項目なんですけど、一部ね、そのおい、これは、これはどうなんだろうっていう感じの項目がありまして。
うん。
まずね、幼い子供に強い性的な欲求を感じるって項目。
やばい方だよ、
アウト、アウトですって、とかね。
アウトですよ。ペドフィリアじゃないです。
はい。あと、その、なんだっけ、覗きや盗撮を行うことで性的な満足を感じるって、項目があって。
なんなのこれ。
それ、覗いちゃダメでしょみたいなね。
どこだよ。
で、何でしたっけ。で、もう一個。相手に許可を得ることなく、体を触るなどの行為をしてしまう。かっこ、痴漢、強姦などって書いてて。
犯罪じゃないですか、思いっきり。
犯罪者じゃねえかみたいなね。で、
チェック入れたらまずいじゃない
ですか。そうそうそう。で、最後にですね。まあそれほらチェック入れるとそう逮捕されちゃうじゃないですか。
うん。
で最後にそのチェック項目で、性的な行為で警察に2度以上逮捕されている、または逮捕されても困らないっていう項目があって。
全然ダメだ。もうそれだけでもうアウトだ。
それだけでアウトですよみたいな。
アウト
ー。ね、そのアウトのイエスノーのチェックの後にこうね、捕まったことがあるかどうかのチェックが。ね、
一体何のチェック項目なのか。
これね、これチェック項目が入れていいのかみたいなね。
いやー、まずいでしょ。
そう、犯罪行為をしたことがあるイエスノーのチェック項目が3つもある上に、さらにその逮捕されたことありますみたいなね。ね、もうそんなツッコミどころ満載の、セルフテストでございましたけど。
うん。
はい。まあ、普通のそのほら、インターネットのアダルトサイトにハマっているイエスノーとかあるんですけどね。まあ、その辺はまあ、わからないじゃないですか。わからん、セルフチェックの内容としては、わからんでもないじゃないですか。
うんうん。
まあ、その、例えばその、何でしたっけ、相手とその、ま、ことを いたすために嘘でも平気で愛してると言えるとかね、そんな項目とかもあったりするんですけど、もうそのね、覗きや盗撮を行うことで性的な満足を感じるね、
あのさ、
はいはい、
それさ、すべてが、はい、すべてチェックの数とかいろんなことで占うんじゃなくって、
はいはいはい、
結果が出るんじゃなくて、診断が出るんじゃなくって、はい、一個一個の質問がもうすでに診断が出ちゃうっていうか。
ちなみに20個以上だった場合は、性依存症の恐れありらしいんです。
いやー、で、どれもなんかやばいものが多すぎる気が。
ね。まあ、でも逆に言ったらさ、
うん、
その、いわゆる、何でしたっけ、覗きとか盗撮とかで2回逮捕されてたりすると、
うん、
言ったら3ついっぺんにチェックイン入ってしまいますけどね。まあ、こんな感じの、あれですね。まあ、20個、30個中20個以上で依存症の恐れあり、10個から19個で予備軍。で、9個以下は問題なし、らしいです。まあそんなね、メディカル、セルフテストも、突っ込みどころ満載のね。でもあれなんですよね。
そんなひどい、チェック項目、聞いたことない。
もう私も初めて見ましたね。ちょっとびっくりした
って。ねえ。そこまで、踏み込んじゃダメでしょっていう領域ではないところになっちゃってるよ。
まあまあ、そうですけどね。30秒、でも、あれですね、30項目を30秒で診断はできないって、毎回思うんですけどね。
うん。
なんかチェック項目。
できない。
チェック項目がめっちゃ多いのに、
その、わかった。
はい。
チェックをした後30秒で回答が出る。
あー、なるほどね。
30秒以内に回答しますよ。
だから、よく、ほら、アンケートでさ、何だっけ5分で終わりますとかって書いてたりするけど、実際にやったらもっとアホほど時間かかったりすることありますよね。大公開時代オンラインなんてもそうですけど。
でもさ、
はい、
結果は3分後とかじゃなくてさ、
はいはい、
結果は1週間後になりますって書かれたらすごく危険なりしちゃう。
あー、なるほどね。で、あとまあそんな感じのの があったんですけど、アリスさんなんか最近なんか話題あります？
最近ですか？あの話題来ちゃっていいのかな？
え、いいよ。え、何の話題だよ。
え？
何の話題ですか？
差がつくやつ。
差がつくやつ。
今日話そうかなって言って
。あれですか？いいんじゃないですか？
長くなっちゃうかもしれないけどいい？
まあいいんじゃないですか？
うん。皆さん今日本でですね。
はいはいはい。
国際ロマンス詐欺というのがちょっと横行してるわけなんですよ。
国産ロマンス詐欺。
国際
ロマンス詐欺。
ロマンス詐欺。
ほうほうほうほうほうほう。
はい。ね、外国の方が、とにかく日本の女性、ね、ターゲットにして、はいはいはい、で、いろいろ話題巧みにこうね、進めて、
うん、
もう自分に惚れさせるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
ね、もう愛してるよ、愛してるよばっかり言ってね。
はいはいはいはい。
うん、で、まあ、ちょっと何、お涙頂戴的なお話もこう盛り込みつつも、
ほう、
それで二人はラブラブになり、
はい、
一緒になりたいね、みたいな話になるわけなんです。
ほうほうほうほうほうほう。
それでまあ、僕は、こっちの方のね、仕事を辞めて、日本に行きたいんだ、とか、夢を話し始めて。
なんかあれですか？なんか、一昔前にあった日本国籍が欲しいから日本に来て、
うん、
架空結婚じゃないけど、そういうのとはまた違う、うん。
違うの。うん。だから、日本の永住権が欲しくて、偽装結婚っていうことも結構、まあ、昔はあったけれども。
昔ありましたね。はい。
うん。そうではなく、
はい。
その、結婚詐欺ではないんですよ。
ほうほうほうほう。
相手にすごいロマンティックな、このロマンスを与えつつ、
うん。
うん。それで、もういざ、ね、日本に行くよって時になったら、大変なことが起きたんだ。ベイビー、みたいな状態で。
あ、なるほどね。 まあまあ、何でしたっけ、単純になんか渡航費用貸してくれとかそんなレベルじゃなくて、もっとややこい。
もっとですね、もっとややこしいですね。なんか、退職、
はいはいはい。
退職金代わりに、うん、その、なんだろう、現品支給じゃないけれども、ダイヤモンドを8粒手に入れたから、これを君に全部あげたいんだ。
その時点で怪しいですよね。
そう、僕は日本に行く前に先にダイヤを送るから受け取ってくれるかい？
はいはいはい。
もちろんよ、本当にいいの？もちろんだと思う。早く日本に行って君と一緒になりたいよ。そしてダイヤを送ったよって言って、でいつまで経っても来ない、なんでだろうなって思ったら、今度彼氏が大変だ、途中のなんか中国のところでちょっとトラブルがあって、
はいはいはい、
そこに2000万を払わないと。
あー、なるほどね。だから、あれですね、あれ、アリスさん？もしもし？あ、アリスさん？
もしかして、こんな時間に、
あ、大丈夫ですか？
電波が。
あ、とりあえず電波復活したかな？もしもし？
あ、はい。はい。
はいはい。
うんうん。ん？
いや、さっき、声が飛んでしまいましたけど、
あ、
大丈夫ですか？
うん、大丈夫です。
はい。
まあ、そんなこんなで、僕は君に会いたいのに、日本に行きたいのに、行けないのって、って言って、
はははは。
うん。本当にごめんよって。君に寂しい思いばかりさせてしまうって。僕を許してくれるかい？
ベイベーみたいな。
ベイベー。一体何があったの？そんな大金。僕もよくわからないんだ。でも必要なんだよ。でも、誰にもそんなこと言えないし。君にしか話せないことなんだ。本当に情けないよ。そんなことないわ。でも、ちょっと2000万は無理だけど、なんとか少しだけでも。
助けてあげるみたいな。
なんとかするから。
ね、
いや、そんなことは君頼めないよ。君に負担なんかかけたくないよ。心配しないで。私もあなたに会いたいもの。ベイビー
ベイビーみたいな。
さようならって感じで。
はいはいはい。
ね、お金もらいました、バイバイみたいなね。
ですよね。
で、まあそういうね、大体ね、うん、それでですね、まあ僕の、まあ、尊いお方がね、
まあアリスさんの知り合いの方がってところかな、
今ただいま真っただ中で、
なるほど
なるほどなんですよ。
そのお方はその外国人の方に惚れてしまってるわけですか？
もうね、その人はね、
はいはいはい、
奥さんに2年前に先立たれて、
うん、ほうほうほう、未亡人。
娘が一人十、そう、え、いやいや、
未亡人じゃないわ。
未亡人じゃない。
男の場合は何て言うんですか？
何て言うんだろう。
未亡人の男版って何でしたっけ？
未亡人は未亡人なのかな？で、はい、まあ、12歳になる娘がいて、で、僕は日本語は少ししか話せないけど、
うん、
娘は日本語は結構喋れるんだよって、うん。まあ、それで、いろんな写真とかをね、送ってきたり、
うん、
で、娘さんの写真送ってきたり、娘さんも、この LINE で繋がって、
ほうほうほうほうほう。
でも、お母さんって呼んでて。
おぉ、娘にお母さん呼ばす。
そうそう。それで、
はい。
ね、早くお母さんと一緒に住みたいなって。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。もう娘さんはもう、LINE で、もうラブラブの、こうメッセージを送ってくるわけです。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほう。
こんなに魅力的な、こんなに素敵なお母さんに、私を、一緒になれるなんて、本当に幸せ。
いやー、顔も。
私は、はい、そう、英語をお母さんに少しずつ教えることができるし、私もお母さんから日本語を学ぶ、もっともっと学べるし、それで、料理とかお菓子だって、私はアメリカのお菓子とかを教えられるし、お母さんからは日本料理とか教えてもらえるし、私すごくいい子になって、すごくお母さんに近づきたいような、そんな素敵な女性になりたいし、もうとにかく早く日本に行ってお母さんと一緒に暮らしたい。
いや、まあそもそもね、
うん。
その女の子とは、
うん。
電話かなんかで喋ったことあるのかな。
いや、ないみたいですね。
文字だけ？
文字だけ。
文字だけ。
なんか向こうから一回かかってきたけれども、
はいはいはい。
まあ自分から切っちゃったんだって、その向こうじゃなくてこっちの方で切っちゃったら、うん。
ああ、なるほどね。
恥ずかしいからみたいな。
いや、そんなんなんだろう、うん、あれ。ビデオ通話したら一発のような気がします
よ、ね。そう言ったらね。
はいはいはい。
それはしましたって言われた。
え？
だけど、うん、あんまり恥ずかしいから、もう、私の方から切りましたと。そうすると、なんで切るんだよって怒られるのって。
はぁ、あ、はぁはぁ。
うん。でもそこがちょっと不思議なんだけど。
不思議ですね、それは。
うん。でも、相手が、例えばですよ。
はい。
ちょっと似てる人なら、日本人じゃ分からない違いなんて。
ああ、まあそうですね。
でも、その、まあ僕の尊敬するお方はですよ。
はいはいはい。
まあいろんなこと見抜いたりするわけですよね。
はあ、はあはあはあはあはは。
だけれどあまりにも純粋すぎて。
いや、まあ純粋というか、なんだろう。うん、純粋というよりも。
アホじゃない。
純粋というよりも、お花畑。
いや、本当にね、無垢っていうのが一番合ってる感じで。
ああ、まあ、すれてないわけですね。
ちょっとね、東京のこの独特しい街にいたら、ダメだって思って。
で、いや、まあ、まあ、無垢というよりも。
どうしようかと思って、もう、僕が守るしかないって思ってるんですよ。はははは。
なるほどね。
で、それで、まあ、目を覚まさせようと、その男性の方の画像をお借りして。う
ん、はい。
画像検索して
出てきたんですか。
いっぱい出てくるんですよね。いろんなところで使われてるのか、それからなんとかのフォロワーみたいな感じで、
あ、
で、
なるほどね、
そのフォロワー探しをして、
はいはいはい、
やっとたどり着いた名前と、
はい、
その教えてもらった名前とは一致しないし、
あ、
で娘さんの写真も、
はい、
2個
検
索、2つの画像は全く別々のところからで、
あ、まあでもどっちにしろどっかから拾ってきてる画像っちゃ拾ってきてる画像や
ね。そうそういうことなんですよ。
はあ、はあ、まあその時点でもうツーアウトじゃないですか。
そうで名前も逆に言うともう一致しないし、
はいはいはい、親子関係も
それが分からないからよく説明したらそれは理解してくれたんだけれども、じゃあね、娘さん、かわいい娘ちゃんは、うん、私のことを騙してるのっていうのね、
うん、その通りで、イグザクトリー。その通りでございます。
いや、違います。
え、
そうじゃないです。
おう、
そうじゃないんです。12歳の女の子が騙すわけがないんですよ。
あ、そうですね。その12歳の女の子が騙すわけ、ね、
もしも詐欺のグループだったら、その12歳の女の子役の人がいるわけなんです。
なるほどね。その。
だから、もしかしたら、その僕の知り合いがやりとりしてあんなにラブラブな文明を書いてるのは、どこかのおっさんかもしれないんです。
なるほどね。
うん、うん。文章が上手かったら。
それ確かにその通りですね。その、うん、
だから、
はい。
なんとか目を覚まさせようとしたけど、
はい。
もうそんな人じゃないと。
はぁはぁはぁはぁはぁは
ぁはぁ、うん。というのをくれとかお金を振り込めとか、言ってこない。
うん。
言ってこない。いや、それは言いませんよって。
言ってこないですね。
うん。あくまで言わせるんですからねって。
あー、なるほどね。
言わせるために誠心誠意を尽くして、うん、あなたを愛してます、信頼してます、もう全然もう心配がない不安がない状態まで持っていくんですよね。
そうっす。まあ、あのなんかあれね、随分とその時間をかけるらしいですね、この
そうなんですよ、
ロマンス詐欺っていうのは下準備がものすごいらしいですね。
うん、そうなんです。それでね、
はい、
まあ、僕画像検索はしましたが、
はいはいはい、
なんかどっかでこの顔記憶があるなってずっと引っかかってたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
そしたらですね、
はい、
僕のフェイスブックに、
はい、
フォロワーさんが一人落ち着いて、
ははははは、
見に行ったら、
はい、
日本の名前をアルファベットで書いてあって、
はい、
どうも似たような顔写真なんですよ。
なるほど。
それでね、
はい、
今度その人がアップロードしてる画像で検索したんですよ。
はははははは。
そしたらね、
はい、
分かったんですよ。
何が分かったんですか？
同性愛者の支援をしている誰かの団体なのか個人なのか分かんないけれども、
はいはい、
とにかく同性愛関係の、そういう、なんでしょう、支援のような感じのお方が一人出てきたんですよ。
ああ、なるほどね。まあまあ、
で、その人の、
はい、
その人の名前で YouTube で検索したら、
はい、
演説してるものとかがいろいろ出てきて。
あ、なるほどね。
で、そう。で、その方のツイッターも出てきて。
はい。
あ、完璧にこの人から画像撮ってるんだっていうことが分かったんですよね。
ああ、なるほど。
うん。ね？
で、同性愛者の支援団体の人なのに、女性にものすごいアプローチしてくるっていう。
アプローチ、めっちゃアプローチしてきて、
はい、
しかもいろんな人がなんだかね、そのアイコン使って、詐欺ってるわけですよね。要するに、要するにですよ、その、Facebook で僕のところにフォローしてきたそのお方が、
はい、
僕はこの人は、ロマンス詐欺をする人だと思ったんですよ。
ああ、はははは。
それでですね、
はい、
メッセージを、Facebook のメッセージをやり取りして。
あ、なるほど。でも、その人も言ったら画像を使われてるだけの被害者かもしれないですよね。
いや、この人だってその団体の人じゃないもん。
あ、そうなんだ。
いや、だからその同性愛の団体じゃなくてその支援をしている人、
はいはいはい、
の画像を使ってるんだから。
あ、なるほどね。その本人じゃないわけですね、うんうん、
そうそうそう。そして結局お話をしてて、日本からですかって聞かれたから、どうもその翻訳機を使ってるんで時々変なんです、
はあはあはあ、
向こうがね、
はい、
うん、で日本に住んでいる日本人ですって言ったの、
はい、
で、あなたは外国に海外に住まわれてるんですかって聞いたら、
はい、
母は日本出身です、父はアメリカ出身です、だから私は日本人の半分です、あ、ハーフかと思って、
はいはいはいはい、
ね、で、日本の名前と海外の名前をお持ちなのですか、私は米軍で働いています。
話し飛んだ、話し飛んだ、話し飛んだ。まあ、でも。
キルク区にいます。平和維持ミッションのために、そして一週間以内に私は引退します。
ああ。
私は日本に来ることを計画します。私の退職後。
だからその、
はい、何だっけ、私の、
はい、
うん、うん。うん。で、そうなんですかって退役されるのは少しもったいないですねって。
はい。
それで、なんで退役されるのか教えてくださいって聞いた。
はい。
そしたら、で、結局その、現在平和維持ミッションのために、カー国にいますと。で、カー国ってどこだろうって聞いてみたんだけど、
うん、
そしたら、キルク族は、どうもその、自動翻訳が、ちょっとあんまりうまくいってないみたいで、
ね、
キルク族はイラクの都市ですと。
はい。
で、私の退職は今から1週間後です。日本で新しい生活を始めたい。
はい、はい、はい。
どのように日本経済は何ですか？わ、私が何ですかって聞いちゃったぐらいで。
てか、あれですね、その、アリスさんまでこう、口説き出したわけですね。
うん、だからね、うん、それをね、
はい、
期待してこの会話をしてるわけですよ。
はいはいはいはい。
ね。そしたら引退したいと。で、長い時間のために米軍と協力してきたので、私は引退したいです。
はい。
また私はそんなに私の娘を欠場します。もうよくわかんないけど。
欠場します。
とりあえず、 けど、逆に Google 翻訳を使ったら、
はい、
あの、娘が恋しい。I miss my daughter みたいな感じで。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
うん。それで、あの、私は独身の父親です。素敵な娘が一人います。で、彼女の名前を言って、彼女は12歳で。
はい。
ね？
はい。
で、僕の知り合いが、
はい、
知り合いの相手さんの彼氏さんは、
うん、
2年前に嫁に他界され、
はい、
12歳の娘さんがいるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
この辺が全くまず同じ
な。なるほど、設定が、あの、設定が同じなわけですね。
そう、そう。で、私は娘から離れて住んでいます、はい。私は危険な任務に割り当てられていたので、私は娘をもう3年見ていません。私は私の退職を得るように、私はすぐに私の娘を満たすことができるようになります。
まあ、要するにその退職することによって娘の面倒を見ることができるようになるって言ってるわけですね。
そう、そうそうそう。はい、で、あなたは結婚されてるんです。独身です。
はい。
私の素敵な友達って、まあ、なんか、前、センシアリーなんとかとかわかんないけど、
うん、
前に結婚したことがありますか、
うん、
子供はいますか、で、まあ、結婚してませんと。
うん、
子供もいませんと、
うん。
うん。で、まあ、私も娘さんとお話ししたいですって言っとった。
はい。
したら、娘はすごく日本語がとてもよく理解していてって言って、うん、とても上手です。それで、あの、英語をね、私も喋りたいですよって言ったら、
はい、
あなたは本当に心配する必要はありません。私はあなたに英語を教えるために最善を尽くします。
ほうほうほうほうほうほうほう。
それで、
はい、
年を聞かれて、年を答えたら、
はい、
逆に何歳か聞いたら、
うん、
生年月日を書かれたので、
ははは
で、あなたはって聞かれたから、私はもう書きましたと言ったんですよ。
はい。
そしたら、生年月日を教えてください。
うわー、なるほどね。
で、子供の頃から生年月日あまり人に言ってないのでごめんなさい。そしたら、まあ、
生年月日の時点で個人情報を抜こうとしてるわけですね。
そうそう。で、私の仕事の性質のため、Facebook は私にとって安全ではありません。だから私は滅多に Facebook を使いません。他のコミュニケーション手段はありますか ?LINE のように。あなたは LINE を持っていますか？
はいはいはい。
持ってます。私は私の LINE にあなたを追加できるように、私にあなたの LINE ID を送信って言うから。
ああ、LINE ID を
逆に ID くださいって言ったんですよ。
はい。
で、僕、ID が検索もできないの自分で知ってるけど、ID くださいと逆に。そしたら書いてくれたんですよ。
はいはいはい。
で、私を追加してくださいと。
はい。
そしたら、すみません、私 LINE の年齢認証できてなくて ID 検索もできなかったんでしたと言って、
はい。
QR コードを送ったんです。
はははは。
そしたら、電話番号を送ってください。私はあなたを追加するためにそれを使用することができます。
はい。
このコードを読み込んでください。って言って、もうしょうがないなと思って、QR コードのなんだっけ、リンク？
はい。
リンクをまあちょっとここに載せて、ここクリックお願いしますって言ったら、
はい。
私はあなたを追加するためにそれを使用するできるように私にあなたの電話番号を送信してくださいって
言うんですよ。電話番号、どんだけ個人情報を抜こうとしてんねんって話ですね。
う
ん、
そうそう。うん、URL からも登録できますと。出なければ、あなたの番号を教えてくださいと、逆に聞いてみたの。
はいはいはい。
そしたら、あなたは本当に私があなたと通信するために、軍用コンピューターを使用していることを理解する必要がありますしてください。
まあでもあれですよね、その、何でしたっけ、ロマンス詐欺の、
うん、
職業ランキング、
うんうん、
その詐欺師の方が自称するその職業のランキングっていうのを今見たんですけど、
軍人が多い
ね。軍人がナンバーワンですね。
ガンダーなんですよ。
で、第2位が医者とか軍医。で、3位がエンジニア、うんうんうん。4位がジャーナリストですね。で、5位が経営者、自営業、ビジネスみたいな感じの。で、6位が船乗り、まあ、7位パイロット、うんうん。で、8位がまあその他みたいな感じですね。
おまあ結局ね。
はい。
お願いの何手を合わせてるアイコンをね、4個ぐらい並べられたんですけど。
はいはいはい。
URL もクリックしてくれないなら、
うん、
私はあなたと繋がる術を知りませんと。
なるほどね。
申し訳ないですけど、諦めます。残念です。ごめんなさいって書いた。
はいはいはいはい。
そしたら、登録してくれました。
ほう。
うん。そしたら、ヘローって来たから、はい。
はい。
ミスター、うんたらって聞いたら、イエスイって言って、登録ありがとうございます。そしたら、なんか、いきなり、その何、何名前の呼び方がちゃん付け？
はははは。
そしたら、まあ、ちょっと、今日用事があるんで、これからちょっと行ってきますと。
はい。
行って行ったら、OK、私の愛する、なんたら。
おぉ、すでに、すでに。
おーい。
すでに。
あ、愛って言って聞いたら。
はい。
そしたら、素晴らしい夜を気をつけてください。私、大丈夫、私の親愛なる友人って書かれてて。
まあでもあれですね、その、詐欺のパターンとかで、これもあるんですけど、うん、その、うんうん、約半数が箱物って呼ばれてるものがあるらしいんですよ。
箱物。
はい。まあなんか大金の入ったアタッシュケースや高価なプレゼントなどを、
そうなんですよ。
被害者に送ったってパターンですよね。で、関税で荷物が止まったとか。
そう。それで、今回、
はい、
僕の知り合いは、
はい、
来週、彼が来ると。
ほうほうほう。
で、彼が来る前に、
はい、
君に自分の持っているお金を全部送るから、
はい、
その、ね、暗証番号も教えるから、
はい、
届いたら、好きなだけっていうか必要なだけ、
使えという。
ドルを、
日本円に変えて、はいはいはいはい、
使ってくれと。
まあ、いわゆる箱物のパターンですよね。
あとは返してくれれば問題ないから。
はいはいはい。
トランクケースを送ってくるらしいんですよ。
箱物のパターンです、
ね。箱物が。
箱物ですね。
そうなんですよ。それでですね、僕今回その登録した方がですね、
はいはいはい、
使っているアイコンが、
はい、
その僕の知り合いのね、
はい、
方のアイコンと同じなんですよ。
こいつ浮気してるぞみたいなね。
もうめちゃめちゃ。嬉しくって楽しみになっちゃってやばいやばい。
めっちゃおもろいっすねそれ。
面白いよ、やばいよ。僕は詐欺師を詐欺ります。
詐欺師を詐欺る。
詐欺です。
詐欺師詐欺ね。まあでもその何でしたっけ、国際ロマンス詐欺、まあ何を気をつけないといけないかって言ったら、もう本当に国をまたいでたら被害届とか訴訟とかができないんですよね。
うん。
だから結構その被害に遭う方がいるみたいでございまして、まあ被害総額というか被害額なんか一番ひどいな人なんか5000万ぐらい持ってかれたって人いるみたいですからね。
うわ
ー。はい。
うわー。
だから被害額、まあ被害に遭った平均金額自体も422万と結構高いです。
おー。
最高金額5400万ですね。でも交際期間が長ければ長いほど、持ってかれるみたいな感じですね。
まあそうだよね、うん。愛が深まっちゃうからね。
そうなんですよね。だから結構その気づかないと、ね。はい。はい。というわけで、コメントいただいてます。こんばんは、お邪魔いたします。こんばんは、いらっしゃいますし。
こんばんは。
はい。ちょっと話の途中で、腰が折れなかったので、今コメント
ごめんなさい。
いえ、全然問題ございません。問題ない。アリスさんは問題ございません。でも、これね、国際ロマンス詐欺ね。
うん。ロマンスだね。
まあでも、何でしたっけ。VTuber 詐欺とかもいいかもしれませんけどね。
ね、クラウドでね、
はい、
VTuber になりたいって言って、
はいはいはい、
誰か資金を援助してくださいってクラウドで呼びかけ、
はい、
みんなが頑張れ頑張れって応援して、じゃあもうみんなのお金本当にありがたく使わせていただきますって言ってドローンした。
あー、なんかありそうですね。
いや、あったらしいです。
あ、そうなんだ。
うん。
ね、
YouTuber やるやる詐欺らしい。
あー、でもそれあれですね、その怖いですね、VTuber やるやる詐欺。ね。そんで、詐欺に対するコメントがあります。こちら側もダミーの住所を用意して絞り取れって。ね。 さすがですね。こちら側もダミーの住所を用意して絞り取る。まあでもね、何でしたっけ、いわゆるさ、
うん、
振り込みましたよ詐欺あるやん。
うん。
あれでその自爆したこと、自爆した人がいるみたいでして、
うん。
その、いわゆる、当選しました、おめでとうございます、振り込みます、みたいなパターンで、メール送ったんやけど、
うん
うん、その、いわゆる会社、あるやん。会社自体が本当に架空会社だったら、どうしようもないですけど、うん、その詐欺してた、その会社というかグループが、ちゃんとね、当本登録してたらしいんですよ。当本かなんかわからんすけどね。会社をちゃんと登録、役所に登録してたらしくて。
屋号があるん
です。屋号があってですね。
やばいな。
はい。で、それで、裁判所経由で、何でしたっけ、当選した金額の件をこう、送ったら、示談金で結構な額が入ってきたっていう
。うわ
そういうね、ありました。当選詐欺のね、反撃っていう。いやーね。そうね、当選詐欺、ね、まあでも結構、その、まあ当選詐欺、架空請求詐欺とかね、まあこれなくならないのはやっぱりどうしてもね、あれな人が、まあ儲かる人がいるからなんでしょうね。
うん。
まあこの前話題になってたのが、そのアマゾンかなんかの、
うんうん、
レビューを書いたら1件何円もらえるみたいなね。
それはですね。
はい。
まあ、実は Facebook で。
はいはいはい。
まあ、とにかく自分の売り出す商品を、まず試してもらいたいっていうのと、
はいはいはい。
で、ついでにちゃんとそのレビューを書いてもらって、うん、まあ、ちょっとは売れるようにしたいと。いう、そういう、まあ、なんだろう。桜ではないけれども、まあ、要するに、サンプルをほら、
サンプルを感想を書いてくださいっていうのがあるじゃない。まあ、そういう全然正当なことだと思うんですよね。
そうそうそう。だから、そういう感覚で、うん、頼んで書いてもらうっていうのがあるんですよ。うん、
それはまあ、わからんでもないですけど、だから、この前、私が知ったのは、その、いわゆる、
うん、
中国とかそっち系で、その、ほんまにレビューを書くだけで何円もらうみたいな感じのね。まあでもその今ですね、アマゾンだとその桜チェッカーっていうのがあるのご存知でしょうか。
うんうんうん。
まあ正確度とかその辺はまあわからない。なんか独自のアルゴリズムで検索してるらしいんで。
うんうん。そうらしいんですよ。でも、もうね、明らかに短期間で同じ期間に集中して、
はい。
すごくいい評価ばっかりが入ってるっていうのはもう全然見ません。
そうですよね。結構。
うん。
だからまあ、意外とね、何でしたっけ、まあ、この桜チェッカーっていうのは意外と
優秀なんですよ、ね、
優秀なんですよ、これがまた。
うん。
ですんでね。まあ、でも Amazon の場合はね、その、何でしたっけ、正直、お客さん側がアホほど有利ですから、
うん。
返品とかその辺が、ほんまに、ね、出す側の立場も買う側の立場も知ってる人間からすると、買う側の方がものすごい有利なシステムになってますんで、
うん。
まあ、そんなに詐欺に遭う心配とかはないとは思うんですけどね。はい。まあ、私は何だっけ、アマゾンヘビーユーザーですから、
うん、うん。
はい、アマゾンヘビーユーザー、ね、アマゾンヘビーユーザーですけど、アマゾンヘビーユーザーですけど、
どう？
あれですよ。ネット回線は楽天系のを使ってるんで、楽天のポイントがいっぱい入ってくるんですよね。楽天ポイントが毎月600ポイントぐらい溜まっていきます。
お、すごい。
はい。で、アマゾンポイントも毎月結構ごついレベルで溜まっていきます。行くんでね。
なんかそんなに買い物とかするの？
いや、何でしたっけ、全ての買い物を Amazon のクレジットカードを利用してるので。
あ、なるほどね。
すべての買い物、あの、日常の買い物。
生活のね。
そうそうそう、すべて Amazon のポイント、あの、クレジットカードを利用してて。
僕もそれしたいな。
で、そう、それです。だからコンビニで100円のジュース買うのにも、クレジットカードで、みたいな感じで。
うん。
キラッキラッキラのアマゾンのカードをドヤ顔して出してますよ。キラッキラッキラの、キラッキラしてるアマゾンのカードをドヤ顔して出します。はい。そこで、あの、あれですね、アマゾンで買い物しても 2.5% つきますし。ね、美味しいですよ。
美味しいよね。
美味しいですよ。もうまあ、ただ、ちょっと、ちょっとね、あの、昔ながらの、昔のクラシックのカードより、なんか、あの、何でしたっけ、何々電気のポイントカードみたいな、そのラメの入ったキラキラしてるカードなんで、キラキラしてるカードなんで、ちょっとね、ちょっと恥ずかしいんですけど。
恥ずかしい、そんなことないや。
なんとかペイではございません。もうクレジットカードです。はい。そう、あの、アマゾンの金色に輝くクレジットカードを使ってるんで。まあそんな、あの、まあなんたらペイのとかっていうのもね、全然ありだと思いますけどね。クラシックのデザインがかっこいいのよって、これね、わかります。はい、アマゾンはクラシックの方がかっこいいんですよ。
ほう。
ね。かっこいいっていうか、おしゃれなんですよね。その、アマゾンらしさがものすごい出てるんですよ。
ほうほう。
何だっけ、あれだったら、アマゾンクラシックでその、画像検索してみてください。そのアマゾンらしさがものすごい出てる、その段ボール箱にそのアマゾン特有のあの矢印がついてるデザインなんですよね。
あの、あれって、
はい。
顔になってるの？
いや、顔になってるんじゃないです。あれ矢印です。
そうなの？
そう。あれ、A から Z っていう意味なんですよ。A から Z の何でも届く。ありますよっていう意味なんです。確か。
ああ。わかった、やっとわかった。
ありますよっていう。その矢印、A から Z の矢印なんです。で、何でしたっけ？ゴールドの方がなんかキュッ、なんかね、なんやろ、ダンボールカラーじゃなくてね、金色でもないんですよ。なんだろう、ほら、色鉛筆の金色みたいな色。わかる？
うん。
ね。でもね、あれなんです。あれ、俺正直クレジットカード思うんですけど、ノーマルのデザインってさ、
うん、
あの、三井住友ビザってかっこいいと思うんですよ。
うん、うん。
で、なんでしたっけ？アメックスは、ノーマルカラーは、微妙だと思う、俺は思うんですよね。あの、緑のやつ。アメックスはそのシルブ、あの、プラチナとかゴールドはかっこいいと思うんですけど、緑のやつは、色はすごい好きですけど、
うん。
普通かなって思いますね。デザイン的には。なんとなく、ね。でも、かっこいいカードね。ニコニコのカードはかっこよかったんですけどね。
ニコニコのカードどんなの、うん、
ニコニコのクレジットカードはかっこよかったんですよ。ニコン、でもこれはね、サービスなくなっちゃったんですよね、残念ながら。私持ってたんですけどね、そのニコニコ動画のね、あの黒い黒地に、あのニコニコ動画のあのテレビちゃんのがこうずらっと並んでるような感じのデザインだったんですけどね。
ほうほう。
それはすごい好きだった。で、なんでしたっけ、アマゾンゴールドはなんか真鍮っぽいからチープに見えるっていうね。まさにその通りです。クラシックのデザインかっこいいんでね、ちょっとそこだけは残念なんですけどね。はい、というわけで、随分と、時間が経ってしまいましたので、この辺にしておきたいと思います。なんかすごい雑談のラジオ番組になりましたけど。DOL ヘッドラインは、今日は、 サーバーアップデート情報があるけど。
うん、うん。お題のコーナー。
次回でいいかな。はい。というわけで、お題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入していくため前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称、エッチな、バーチャルユーチューバー、略してエイチャルです。
なんだ、いろいろ困ってる、バーチャル、あ、そういえば。
はい。
僕、最初のあれだ、タイトルっていうかね、あの、肩書きが。
はい。
バーチャルシスターか何か。
そうですね、バーチャルシスターだったような気がしますよ、う
ん、なんかそんな気がするんですよ、はい、バーチャルシスターリスラフ
ですよね、
ような気がする。
だから俺らはバーチャル YouTuber の先駆けなんですよ、正直。
そうですよね、
はい、
もうバーチャルですよ、ね、
バーチャル YouTuber の先駆者です。
先駆者だ、かっこいい
ね。まあそんなこんなでですね、後半のお題のコーナーに突入していきましょう。本日のお題はですね、架空の税または架空の減税でいってみたいと思います。
うんうん、
はい。まあ軽減税率とかややこしいシステムになって、まあ税金もね今 10% になったりはしたんですけど、まあ何々にかける税とかさ、何々することによって減税される税とかさ、そんな架空の税関連の話題を募集したいと思います。
うん、
はいはい、ぜひ、コメントとかいただければと思いますが。はい、まあ、早速例としていくつか紹介していきたいと思いますが、まずは、薄くり税。
ん？
薄くり税。
あ
ー。薄くり税。
薄くり
ー。まあ、いわゆる、周りにね、栄養を持っていかれた薄っぺらい栗ですね。
そうです。僕が好きなところです。
薄っぺらい栗には、税、普通の栗に比べて減税されるっていうシステムです。薄栗税。
うん。
これこれね、逆にさ、適用されたらその薄い栗がチヤホヤされたりして、薄い栗の取り合いになったりしないんですかね。アリスさん以外にもこの薄栗が好きな人いるかな。
なんかいいポジションなんですよ。包丁で半分に切るときも、
はい、
切りやすいし転がらないから。
ああ、まあそうですね、転がらないっていうのはいいですよね。その
わかる、
わかります、わかります。
うん、よし。
でもね、逆にその真っ二つにして、そのスプーンで、すくう場合はすくいにくくないですか？
そんなことはない。
私何でしたっけ？普通に殻を割って、中のコロコロしたやつをそのまま食べるのも好きなんですけど、
うん。
真っ二つにして、そのスプーンでこう削り取りながら食べるのも好きなんですよ。
おぉ。
わかります？この、バターのこれを、バターさじでこう削るみたいな感じのね、うん、感覚で。
いや、僕は、半分に割った栗を、ギザギザスプーンで、
はい、はいはいはい。
もうまさに、かつお節のごとく。
ほう。
シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカってこう、掘り進めるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、スプーンの上に乗った、ふわふわの栗を口の中にほって入れると、口いっぱいに栗の味が広がるんですよ。お試しあれ。
なるほど。あれですね。何でしたっけ。大根おろしとかでゴシゴシやったらどうなんだろう。
大根おろし？
うん。その栗を剥くじゃないですか。
ああ。
その栗の実を大根おろしとかでゴリゴリと削ったら、削りぶっかすなんかを食べるのはどうなんだろう。もったいないかな。アリスさん、ぜひ試してみてください。でも指削れそうですよね。
え？ちゃんとガードをつけて。
おお。 で、甘栗ってコメントいただいてますが、甘栗ですかね。甘栗、甘栗のことですよね。
そうです。
で、
あ、違う。え、甘栗？
甘栗？
いや、普通の栗だよ。
普通の栗と甘栗の違いってなんだ？
え、甘栗は、
はい。
あの、焼いた石の中で、
はいはいはい。
じんわりと、ゆっくりと熱を加えていって、
はい。
そうすると、栗が甘みが、
ああ、そうですね。
で、うん、まあ、焼いて、焼いた上に甘くなる、ベトベトになるぐらい甘くなる栗ですね。うん、
あの、ちなみに、栗をこう大根おろしでおろすのはマロンクリームの作り方とかではないと思います。マロンクリームってどうやって作るんだろう。栗博士のアリスさん。
マロンクリーム。
栗博士のアリスさん。
わかんないけど僕が作るとしたら、
はい。
まずは、まあ、茹でるか何かして、あれですね。それかミキサーでペースト状にするのを先にやったら、
はい。
あの、裏ごし器でって、多分3回ぐらい裏ごせばきっと滑らかになるとは思うんですけど、
ちなみにアリスさん、マロンクリームでググったら、
はい、
サンリオのマロンクリームちゃんが出てきました。うさぎっぽいデザインの、
え、
初めて見たこれ。
マロンクリームちゃん、
はい、うさぎっぽいぬいぐるみというか、なんていうか、
あ、わかった、あれだ、シナモンロールの、多分なんか親族じゃなくて、関係の、
そうなのかな、
マロンクリームちゃん、
いや、マロンクリームだけで出てきますよ。
マロンクリーム、
あ、でも調べる場合はこれマロンクリームじゃなくてマロンペーストで作り方で検索したらね、出てくるらしいですね。
マロンペース
ト。で、例その2、
あれだった、ウサギは違って、
ニコ生視聴者数税、視聴者数が少ない場合は減税対象になるっていうね。
そう
とか、あとうどん税ですね。
うどん税、
1日1回以上うどんを食べる場合はその減税対象です。これ実装されたら香川県人は大喜びですよね。うどん税、まあ、でも香川県人もその何だっけ、平均したら1日2食らしいですよ。じゃあ1日じゃない、1週間に2食平均らしいです。
うんうんうん、
そうだから、その当然毎日食べる人もいれば全く食べない人もいるじゃないですか。
うん、
ですんで、まあそれを統計したら香川県人は1週間に2回うどんを食べてるペースになるらしいです、平均。
うん、
まあでもそれでも冷静に考えたらあれですよね、1週間に2回はうどん食べないですよね、アリス
さん。うん、
はい、じゃあアリスさん、なんか税なんか包丁税とかさ、
包丁はね、
包丁税、
包丁は税っていうよりかは今何か別のものを思い出しちゃった。包丁か、包丁って、包丁。
ちなみに甘栗用の栗はですね、中国の、甘津さんらしいです。日本の栗は、
天津。
天津ですか、アリスさん詳しい。日本の栗は火を通しても。天津飯
の天津でしょ、
はい。日本の栗は火を通しても皮が剥がれないので剥かないそうです。
うんうん、知ってる、
さすがだ、さすがクリマスター
ね。だってほら、広くいると全然形違うでしょ、まん丸く。
まあそうですね、
うん、
ちなみにうどんに関しましては水道代アップで全体で見ると増税になったり、うどん税ね。いやー、うどんはね、ちなみにうちの飲食、うちの実家のうどん屋もですね、増税するときは結構大変でございまして、今何でしたっけ、店内で食べる用と持ち帰り用とでね、あれを分けてます。レジ分けてます。レジ2台体制でやってますね。その方が楽なんでね。 で、はい、というわけで、もりもりとコメント、広告いただいてます。はい、チェルミンさん、広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あ、そういえばアリスさん。
はい。
パソコン動き出した？
うん。今ね。
はい。
久しぶりに、うっどんけん見てうっとりしてる。
これ真ん中のコメントいい感じ、いい感じだと思いません？なんとなく。
いいけど、端が切れちゃうのがちょっと。
いや、端っこ切れちゃうのは、これ、まあ、あれですよ。
まあ、うどん犬がね、ここでどっけられないからね、そうそうそう、うどん犬はね。なんか幅とか変えられないの？
え、変えれますよ、もちろん。
幅変えたら文字ちっちゃくなって。
そう、だからもう、これがね、見れるぐらいの限界ぐらいかなと思う。ちょっと
聞きたいんだけど、
はい。
この一番左の40個目とか41個目とか、ここの部分を隠してずらすってことはできないの？
ああ、できますけど、これは
だって、どの道で同じ人の発言でも色が変わってるんですよ。
そうそうそう。これはね、色はランダムです。
うん。だから、ちょっとずらせないかな。
で、41個目のところなんですが、これ7子の方じゃなかった場合は、お名前が表示するようになってるんですよ。う
ん、ああ。
ですんで、まあ一応。これ
はいいのかな？
確か、個人でオンにしないと、ログインしてでも7時のままです、確か。ですんで、まあ、ご安心ください。匿名でも大丈夫でございます。
はい。
はい、じゃあ、投稿来てるやつ読んでいきましょうかね。
うん、
F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
税と言いますと、古来塩屋。古来は塩や鉄、燃料や土地、鉱山にかかる、物品税や所有税に始まり、ルイ16世の空気税という。
空気税
ってなんだ？はい。空気税という高等無形な税まで多数出てきていましたが、個人的に思いつく新しい税制といいます。大航海時代オンラインにおける税制としましては、人足軽減税。ほうほうほう。ガレー船乗船時に限り、船員の数が多く、帆船に比べて水と食料の多くを消費するため、水食料の購入金額が本拠地、用地において 20%、同盟港においては、15%、その他の港は 10%、他国本拠地の領地では 5% の減税が受けられる。まあ、これも、あれですよね、そのまとめ買いすると税金が安くなるとかってパターンと、逆に税金が高くなるってパターンありますよね。
確かにね。
まとめ買いすると安くなるパターンと高くなるパターンなんかあれですよね。で、海洋保護税、海上に物を投棄した際、国際海洋保護条約について、処分費用として積み荷アイテムの 100% の売却価格を基準として 10%、水産性物資及び海水と水は 0% 徴収される。おー、なるほど。海の上に物を投げ捨てた場合税が金額かかるってやつですね。でもこれって実際リアルの世界ではどうなんでしょうかね。不法投棄とか海の中でポイってやるとね、
うん、まあ、税ではなく罰金的なものがあるのかな。
でしょうね、もちろん。はい。で、狩猟税ですね。採集や調達、家畜や海産物を取得した場合、保護のため、基金として積み荷の 100% 売却価格を基準として、5% 徴収される。で、医薬品生産軽減税。頭痛薬は胃薬を生産する場合、生産に必要なアイテムの交易金やバザーでの購入価格が 10% 減税される。そうなんですよね。頭痛薬とか胃薬とかね、なかなか作るの大変ですからね。
うんうん、
そのあたりが減税されると。まあ、でも大航海時代オンラインって税ってパターンないですよね。なんか一応船員さんに給料は払ってるみたいですけど。
はい。例えば。
はい。
公益とかの、こう、パーセンテージとか。
あれはありますよ。確か何でしたっけ、自国領だと、 購入資金とか、ね、売り値とか安かったりします
よね。そういうのがあるよね。
税は確
か。借位とかってあるのかな？
借位はどうだったかな？
借位はないかな。
はい。で、リアルの税としましては、面積税。ほうほうほうほうほう。都道府県の総面積、および市町村の総面積が3万7000平方キロメートルを超えると、前に 1% の課税、下回ると 1% の減税される。ほうほうほう。で、資産基本税。農業は1国約2平方メートルにつき 3% の減税が、商業は 3% の税が徴収される。まあ、これね、あれですよね、その農業をすると減税されるっていうパターンはやらないとね、今その、農家とか減りつつありますから、そういえばその農業といえば、私もその、来年には、大阪を出て香川県に戻る予定なんですが、田んぼがあるんですよね。何を育てるのがいいのかなってね、思ったりしてますけど。
田んぼか。
はい。
田んぼか。
何を育てるのがいいと思います。
まあ、田んぼって言ったらなんか稲しか思い浮かばないんだけど、
ああ、まあ、稲というか、まあ、田畑、言うたら、ね、その、作物を育てれる場所があるんですよ。
うん、
何を育てるのがいいのかな、みたいなね。香川の気候で。で、水産源保護税。ダム以外の貯水池、ため池の面積に対して、10% の地税の減税。ほうほうほうほうほう。兵庫、岡山、広島、山口は 20%。愛媛、香川は 50% 受けられる。まあ、香川県はね、ため池めちゃめちゃ多いですからね。この税、減税あっても、でもね、ため池とかあるじゃないですか。ため池。ため池。池。
うん、うん。
あれってさ、誰の所有物になるのかな？考えたことあります？
ない。
池の、池の所有者。沼や池などがある土地を個人が所有することは可能でしょうか？ほうほうほうほう。まあ、池や沼の所有者が個人所有の場合もある。そうですね。自然の沼や池などがある土地は市町村など行政が管理しているものという印象があるのですが、個人も所有することができるのでしょうか？河川や、海岸の個人所有は認められていなかったと思うのですが、自然の沼や池もダメですかね？もし法律上可能なら自分だけの独占的な釣り場を手に入れられるかなと思いましたっていうことなんですが、
うん、
まあ池や沼の場合は個人所有の場合もあるそうですね。まあ法務局で所有者を確認すればいいらしいです。へー。はい。で、続いては公共交通整備税。ほうほうほうほうほう。都道府県内における道路及び鉄道の距離が 100km につき 1%、地下トンネルは 3% の徴収がなされ、この租税が鉄道や道路の、整備財源となる。これでも実際はどうなんですかね？今は、なんか整備とかそういった鉄道とかその辺は、ね、
うん、
どんな管理になってるのかな？はい、教育支援税、公立及び私立の小学校高校までの学校指定の製品を購入した場合、10% の減税及び 5% の還元が受けられるということですね。で、白飯普及税。日本の主食である白飯の消費を推進するため、店舗で出される、白飯や、小売店の、白飯料理ですね。の価格が 5% の減税を受けることができる。というものが思いつきます。まあ、この白飯普及税はね、ぜひ。まあ、でもね、今、その白米の需給ってさ、
うん、
一時期まで日本が 100% だったじゃん。日本は国産のオンリーだったじゃないですか。 はい、今ってお米外国産のとかってもう入ってきてるのかな。ね、まあ外国産米あるらしいですね。まあ自由化しても、らしいですけどね。では続きましてはファンネルにゃん、あ、ミニマムアクセス米っていうのがあるのはあるらしいです。ミニマムアクセス米。へえ。まあ、でもなんかあれですよね。その、タイ米とかはなんか、チャーハンに向いてるとかっていうのね、聞いたことありますね。
うん。うん。
はい。では続いて、ファンネルネアンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃー。
架空の税で思いつくものといえば、いろいろあるけど、個人的に思いつくのが、良品工業生産税。練度や純度の高い工業品や武器を生産できた場合は 10% の還元がなされる。で、愛玩動物愛護税。愛玩動物を飼育している家庭には餌代及び医療費が 5% 還元される。ほうほうほうほう
ほうほうほう。
年度、内燃動機使用税。内燃動機かな。電気を使ってモーターを動かす原動機には 5%。化石燃料を使って動かす原動機には 10% の課税がなされる。まあ、これをやると、その電気とか、化石燃料、エンジンとかはなくなって、人力の自転車とかがさらに普及するかもしれませんね。はい。科学文化推進税。アカデミックな本を購入した場合は 5% の還元を受けることができる。ほうほうほう。うん、逆に漫画税とか漫画を買うと高くなるとかね。
そんなこと言ったらあれじゃないですか、はい、世の中のエロ本税とか言ったらもう大変なことになっちゃうじゃないですか。
あー、エロ本税大変なことになりそうですよね。ね、まあでもさ、なくなるんだったら税金払ってでも見たい。
ん？
だからそのなくなるぐらいならね。
うんうんうんうん。
で、公共交通深夜運行税。始発駅0時を超える公共交通の運行においては 30% の課税を対象することができる。ただし、事業主体が認め認可された駅からの運行及び事前購入の件については 3% とする。ほうほうほう。で、風俗及びポルノ雑誌税。女性の衣服の面積が3分の2以下、男性の衣服が2分の1以下の雑誌や漫画、写真は 30% 課税され、14歳以下の場合は 50% の課税及び購入登録が必要となる、というものが思いつきます。しゃー。まあでもね、アリスさん、最後のはそうなんですけど、
うん。
何でしたっけ？他のに関しては、ものすごく大真面目に考えられてますよね。
うん、
俺このお題を作った時にさ、
うん、
絶対領域税とかさ、
そうだよね。
残念な
税。なんかちょっとレベルがさ、
で、俺のレベルものすごく低かったのにさ、すごいなんか、
いやなんか、
あ、こんな税も考えられるんだっていう。
ファンネル、ネハンジャクジョーさんが、はい、なんかすごすぎるという感じ。
いや、まあネハンジャクジョーさんもそうなんですけど、その上のさ、うん、マナさんなんかも、
あ、そうですね、
いわゆるその水資源保護税とかさ、公共交通整備税とか、まあ、この辺も、だって、ありそうやん。
うん、うん。
ありそうやん、うん、普通に。
ね、
教育支援
っていうのがあるんだよって言われたら、そうなのって言っちゃうもん。
そう、一応架空やけど、ありそうやん。
うん、ありそうです。
はい。だから、なんだろうね。その俺が考えたこのバカっぽい税と、ね、リスナーさんが考えてくれてるこの知的な税とのこのギャップが、
はい、
ね、なんとなくこうね、はい、 で、まあ、何でしたっけ、エロ本ね、コンビニで売られなくなったので、本として購入者は難しくなりましたね。普通の本屋ではほぼ売っていないですし。そうなんですよね。まあ、何でしたっけ、二次元のエロ本はですね、虎の穴行けば買えますけど、うん、まあ、なかなか買えないですけどね。まあ、そういう時はアマゾンで買うんですよ。そう、だから、エロ系統の本を売ってるところって結構ね、地方だと、こう、入手が大変だったりするんですよね。薄い本は増税対象っていうね。薄い本はね、逆にその文化保護税とかって言って減税対象にしてほしいですけどね。そういえばその、何でしたっけ、コミケのシーズンになるたびに話題になるんですが、何でしたっけ、そう、その、コミケの物販でこう脱税するしてて、申告、正義マンに申告されて偉いことになったとかさ。
うん。
まあその、だから実際に、ね、赤字やのに税金を請求されたとかさ。
うん。
まあ結構ね、その、同人活動の場合は脱税、ね、なんかその、一時期話題になったんがね、その、何でしたっけ、その、知り合いの方がその脱税してるから、それを申告したら、
うん、
その自分もバレてしまったっていうね、地方回収、機構に通報したところは自分の脱税もバレてしまって偉いことになったっていうね。
おお。
まあ一応ね、まあ大量に販売しているそのいわゆる紙サークルとか壁サークルとかって言われてるものに関しましては、
うん、
一応その税務調査官がこう現地調査とかしてるらしいですよ。
うんうん。
ね。ですんで、まあ、一応、まあ、赤字の同人作家が脱税者にならないために最低限やっておきたいことっていうのがありまして、
うん。
一応、その、きっちり記帳しとけば、
うん。
うん、まあ、専業でやってる人は、まあ、年に20万以上の利益がある場合、まあ、副業の人ならば、年に20万以上の利益がある場合は、確定申告をする必要があるそうなんですよね。まあ、それ以下だったら、所得税を確定申告する必要はないんですけど、
うん、
まあ、ただ、例外としてそれらに、達してなかったと場合も、帳簿をつける義務っていうのがあるそうです。ですんで、まあ、何でしたっけ、なんか言われた時にも、赤字だった場合は、ちゃんと帳簿つけてたら、税金取られることないんですけど、帳簿つけてなかった場合は、その結構ね、制作費とかもうものすごい甘く見られて、利益出てるだろうみたいな感じでこう税金取られたりすることがあるみたいなので、その追徴課税されちゃうっていうのがあるみたいなのでね。はい。だからまあ結構ね、やらないといけない、そういうのをやらないと。ね、だからまあ、金銭が動くことがあったら、まあ、きっちり、帳簿、なんでもいいから帳簿つけとくっていうのが、ね、いいらしいです。はい、では続いて NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
あ、ちなみに何でしたっけ、その前にコメント読んでいきましょう。消費税はですね、預かり金のような扱いなので赤字でも支払い義務になるそうです。まあそうですね、消費税に関しましては一時的に預かってる額になりますので、それはね、店側が負担するんじゃなくてお客さんが負担するパターンですからね。ねねねさん、からいただきました。架空の税と言いますと、上空類の一つに、妖精から徴収する妖精税。ほうほうほうほうほう。
妖精。
はい。 首謀や土地課税の一種らしいですね。新、いや、新興税。新具一点につき課税。ページ数によって課税が決まる書籍税というものがありますが、架空のようで実際にあった税というものを挙げていきます。と、これ架空のようで実際にあった税を今度は NNN さん挙げていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、建築税。建物の高さや玄関の広さに応じて定められた課税。ほうほうほう。これは、ろうそく税、光税ですね。建物内におけるろうそくの使用本数によって定められた課税。ほうほうほうほうほう。入浴税、ベッド税。宿屋や風俗、性風俗店においてベッドの広さや浴槽の大きさによって定められた課税。ほうほう。埋葬税、棺の大きさや動物の大きさによって定められた課税。
あー、つらい。
踊り手、踊り子税、奴隷の踊り子の衣類や装飾品が免除される税。ほうほうほう。逆にこれは衣類、奴隷の踊り子とかは衣類がね、衣類には課税されないってことですかね。で、拝謁税。ほう。麗しい修道士や修道女の、快楽的な姿を見るための税というものが実際に存在していたりしました。すげえ。こんなんがあった。まあ、そういう租税の名残の一つにトランプ税、賭博税があり、スペードのエースには必ず税を納めた商印印または店等のマークや、名前が書かれたという経歴があり、現在でもスペードのエースにはそのカードを使う場所のマークや氏名等が印刷、押印されており、スペードのエースを見ればどこのものか分かるという普通の人もいたりします。ほー、トランプ税って聞いたらそのトランプ大統領が新たに作った税金って思ってしまった。俺はダメですか？
ダメですね。
ダメですか？
ダメですね。
賭博税ですね。ね、まあ、ちなみに何でしたっけ、法律で認められてない職業の人からも税金を取るが目的だったりするらしいです。その消費税に関しましては。だから、まあ、いわゆる、法律で認められてない職業としましては、暴力団とか、売春婦などとかですね。
うん、
まあ、そういう職業は法律で認められてないので、税金が取れないんですよ。まあ、でもそういう方から税金を取ろうと思ったらもう消費税しかない。
ために、
うんうん、はい。消費税しかないんですが。まあ、でもその消費税ってさ、お金持っていいな方も、貧乏な方も一律じゃないですか。
そう、そこがね。
そう、でもね。
辛いね。
逆に言うたら、お金持っていいの人はいっぱいお金使うから、いっぱい消費税持っていかれると思うし、
うん。
お金持っていいじゃない人はあんまりお金使わないから、あんまり消費税持っていかれないって考えたら、うん、うーんっていう部分もあるんですが、どうなんだろうなぁ、みたいな感じだね。
そう、そうね。でも、難しいな、なんだか税の話って。
そう。消費税って、まあ、子供も払うからね、っていうコメントがいただいてますけどね。まあ、確かにね。
そうなんですよ。
子供も消費税払いますからね。
うん。もうびっくりですよね。
まあ、でも逆に言ったらさ、その誰からも一律に取らなかったら本当に大混乱になりそうですけどね。まあ、今回の軽減税率なんかもね、そう。状況によって、税率が変わるっていうんで結構混乱を呼んでるみたいですからね。 まあ、それをその、
もう僕のお店も混乱ですよ。
なるほど。
だってね。
はい。
ほら、お菓子を作る材料？
はいはいはい。
は、わかるんですよね。
はい。
食べるものだったし、うん、だけどね。
はい。
だけど、問題があるんですよ、重曹が。
それは？
いろいろこう、機能的なもの説明が書いてあって、うん、そこの一つに、野菜などを洗うって書いてあるんです。
ははははは。
どういうことかっていうと、
はい、
食べ物を洗う食品、つまり食品なん、うん、なっちゃうらしいんですよ。
はあはあはあはあはあはあはあ。え、食べ物を洗うアイテムが食品扱いになるんですか？
そうそう、そうなっちゃったの。
へえ。
口に入れられるものだから。
はい。
まあ、要するに、重曹ってベーキングパウダーですから。
あ、そうですね。重曹って確か何でしたっけ？
パンとか作る時のね、ベーキングパウダー。
パウダーとしても使えますし、まあ、お掃除道具としても使えますしね。
うん。
だから、なるほどね。
うん。ベーキングパウダーなの。
はぁー。
だから、お掃除道具のところに置いてある重曹が、
はい。
消費税1個だけ 8% なんですよ。
なるほどね。
めんどくさってなって。
めんどくさいな、それ。
うん。でもほら、レシはさ、自動で計算してくれるからさ。
あ、まあそうですね。バッコードピッて通せばね。
計算してくれるからさ。
はい。
うん。まだね。まだね。うん。
なるほどね。うん、でもその、ややこしいんがさ、
うん、
みりんとか調理酒なんかは、軽減税率の対象にならないんですよね。
うん、あ、そうなの？
そうなんですよ。
へー。
だから、でも、みりん風調味料。
あ、わかった、わかった。わかった。
はい。
みんな料理酒飲むからだ、きっと。
あはは、飲むからか？
もういいよ、この際、料理酒でも、みたいな感じになって。
メチルアルコールとエチルアルコールで、飲んじゃダメなアルコール飲んでしまうとかね。
目ちっちゃう。
ね。でもその軽減税率の
マウスが行方不明
対象なんですが、ほんまなんかみりん風調味料アルコール 1% 未満のものは軽減税率対象になるんですよね、
うん、うん
うん。でミネラルウォーター、食用の水、氷とかミネラルウォーターとかは、うん、軽減税率対象になるのに、水道水とか保冷用の氷とかは軽減税率の対象にならないんですよね。
ほうほう。
そう、食用氷と保冷用の氷ではあれが違うんですよ、税率が。ですんで、そのちょっとそのややこいですよね。
ややこいです。
だから
先生助けてください。
何でしたっけ、もっとややこしいんが、その、ホテルのルームサービスなんかは、10% なんですが、
うん、
ホテルや旅館の中に、その、客室に冷蔵庫が入ってたりするじゃん。冷蔵庫があって、その中に飲料、ジュースとか入ってたりするじゃないですか。
うん。
あれは 8% なんですよ。ね。ほんで、何でしたっけ？ほら、アリスさん、栗狩り行くじゃない、ないですか。栗狩り、狩りに行ったとして。
うん。
うん、で、栗狩り場で、食べたら、10% なんですけど、
うん、うん。
栗で買ったやつを持って帰って、お家で食べる場合は 8% になるんですよ。
おぉ。
まあ、現地で栗は食べないでしょうけどね。
うん。
現地で栗は食べないでしょうけど。はい、何でしたっけ、うん、みりんは酒類で、みりん風調味料は、ね、調味料だから、パーセンテージ、うん、まあ、変わるっていうことでですね。 で、あとはその火星ソーダが食品添加物扱いで 8% とかね。
あー、火星ソーダ。
はい。
先生。
はいはいはい。
大変です。
はい、何なんでしょう。
あ、あった。
ありました。
うん、ワイヤレスマウスがどっか行っちゃった
よ。お
ほほ。焦った。
私マウスは優先ですんでね、なくなることはないです。ですね。はい。では続いてサンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
エンゲル係数が高いサンミッシェルです。おお。良い値段が思いつかなかったので昔の思い出を一つ。居酒屋で注文した料理が頼んだ人のところに届くまでにつまみ食いされてなくなることを、税金を取る。取られたと言っていました。やはり体育会系だと質より量ですね。それでは、っていうことですね。あ、なるほどね。その、何でしたっけ、まあ、居酒屋とかで料理を頼むじゃないですか。忘年会とかでね。うん、だからその、本人のところに、ね、届く前にみんながこう、回していくときに、この、だんだん減っていくっていう。ね。いや、店員さんがつまみ食いするんじゃなくて、あれですね、他の人がつまみ食いするパターンですよね。
うんうんうんうん。
そう、あ、これはあるあるですよ、ほんと。そう、その、何でしたっけ。居酒屋のものってさ、量が、一皿の量が結構少なかった、多かったりするものもあれば、少なかったりするものもあるじゃないですか。
うん。
で、私結構ししゃもとか好きなんですよ。小持ちししゃもね。
うん。
で、小持ちシシャモ頼むと、大体2匹か3匹しかいないんですよ。
ほう。
そう。ほんで、それを、その、今、一皿ね。一皿2匹しか3匹しかいなくて。
うん。
その、3匹とも食べたかったのに、自分のところに来たら1匹しかいないとかね。他の人に1匹ずつ取られてみたいな。
辛い。逆に空気をちょっとだ。
でも逆にね、あれなんですよね。つくねとかはね、ほぼ、すべて自分の手元に届くことが多いです。つくねは好きすぎるんで。
つくね
焼き鳥屋さんとかで行く、焼き鳥屋さんとか行くと、そのつくねをね、
うん。
頼むの私しか、あんま滅多にいないんですよね。
ほうほう。
そうだから
その、あ、でもね。
はい。
僕も元気だった頃は、
うん、
カクテルのマンハッタンを頼むと、
ほうほうほう、はい、
みんな僕のところにチェリーをポコポコ乗っけてくる。一人だけ夕日がいっぱいになります。
チェリー、特盛り。
特盛り。いいでしょう。
でもあれですよね、その、何でしたっけ。マンハッタンのチェリーって、
うん、
なんか、何でしたっけ、海に沈む夕日をイメージしてるんでしたっけ。
そう、だから僕のとこだけ夕日がいっぱいになる。
それ、なんかアリスさん、異世界転生してますよ、ほんと。ここが異世界だと思う証拠は、太陽が2つあるからだとか、月が2つあるからだとかさ。アリスさん、異世界転生してます。
夕日がたくさんあるからだ。
ここは地球じゃないんだな、みたいな。ね。もう。
だって美味しいんだもん。
まあ確かにね。まあ、異世界転生ね。異世界転生ものって最近めちゃめちゃ流行ってますからね。
流行ってるっていうかもう、何？溢れ返っちゃって、もう飽和状態。
飽和状態です。溢れ返ってます。でもその中から名作を探すのは結構面白いんですよ。うん、
あ、まあそうかもしれないな。
何でしたっけ、私も結構な数読んだりしてるんですけど、
うん、
その、あからさまに、まあいわゆる素人が、ね、中二病全開で書いた作品もあれば、
うん、
これ絶対プロが書いてるだろっていう作品もあったりするんですよね。
うんうんうん、うん。
その、いわゆる、ウェブ小説、小説家になろうとか、辺で投稿されてるやつとかでも、
うん。
その、 何でしたっけ、全然文章表現力とかがさ違うかったりすることもあるんですよね。
うん。
だそれでね、結構のんびり農業、のんびり農業って異世界のんびり農業ですかね。あれは
異世界のんびり、
はい、異世界のんびり農業は面白いですよ。
ほう。
あれはね、漫画版はものすごい文字数が多いですけど、何でしたっけ、原作版は、うん、あれはどうなんだろうね。
へ、
うん、異世界のんびり農業はどうなんでしょうね。面白いですけど。
どういうこと？
え、いや、なんかそう、その書き方が独特なんです。
うん、
書き方が独特なんですよね。はい、お、のんびり農業はプロの方が書いてるらしいですね。あー、やっぱそうっすね。いや、その、なんかすごい独特なんですよ。異世界のんびり農業の。
気になるな。
はい。そう、だから何でしたっけ？途中から読ん、なんか、うん、途中から読んでも、ね。
山本山。
そう、まあでもその、だから、あれなんですよ、その、文字で読むのはいいんですけど、漫画版も出てるんです。異世界のんびり農業って漫画版も出てるんですけど、その結構説明内容が多いんで、ものすごい文字多くてですね、漫画版でも。
ああ。
だからあれは、うん、漫画である意味があるのかどうかが、すごい悩みどころではございます。言うたら、コナンとかでさ、
うん、
文字数が多いパターンあるじゃないですか。
うん、
でしょ？
うん、うん。
ですね。だからそういうのがあったりしますからね。まあ、異世界のんびり農業は結構ナロー小説で結構最初の方から読んでたりはしてますけど、あれはまあね、表現方法がなんか独特というか、まあナロー風味というか、まあそういう意味では何でしたっけ、まあちょっとこの前アニメ化されてましたけど、魔王様リトライだったかな、あれなんかも多分作者プロちゃうかなみたいな感じのね、感覚はあったりします、ね、
うん、うん、漫画を新漫画でちょっと途中まで読んだけど、
はい、
更新されなくなっちゃっちゃっちゃっちゃ、
あ、マオリとあれはね、うん、面白いです。わざとこのね、いわゆるネットスラングとかをぶち込みまくってますけど、
うん、うん、
あっこまで考えてぶち込んでるのは多分ね、そのあれじゃないかなって、結構か書き慣れてる方なんじゃないかなっていう感覚はありましたけどね。はい、というわけでですね、こんなもんかな。はい、お題のコーナーでございました。途中からなんか話変わってますけど、お、コメント、あるエロゲメーカーのシナリオライターがのんびり農業を書いてるそうです。おっと、いや、その、あれは知らなかったです。なんか、表現自体が独特だなっていうのは、分かってたんですけど、その、シナリオライターさんが書いてるっていうのは、それは知らなかったですね。ちょっと今度調べてみたいと思います。はい、というわけで、本日のお題のコーナーでございました。はい、というわけでエンディングでございます。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、税金が上がってですね、その消費も増えてね、世の中忙大変なことになりつつあります。まあ、ここから年末にかけてね、 シーワースな時期になってきましたから、まだ早いですけどね。あと残すところ3ヶ月もないんですよ今年。
早いな。
早いですね。でもアリスさん今年のうちに何かやりたいよね。
そうだね。頑張って掃除する。
ね。はい。ちなみに何でしたっけ。私今もうガンダムオンラインをプレイしてるんですね。ね。
ガンダムオンラインは面白いんですか？
いやー微妙。微妙。いやちなみに今はですね、ついこの間までは、ハイニューガンダムと、ナイチンゲールっていうのが主力だったので、
うん、
なんか、ハイチンオンラインみたいな感じで言われてたんですよね。
うんうん。
ハイチンオンラインで。で、今は、フルアーマーユニコーンガンダムと、ナイチンゲールが主力なので、ラジオで口に出しちゃいけないオンラインになってます。ね。フルアーマーとナイチンゲールですから。まあまあ、私は階級ものすごく低いので、階級ものすごい低いエンジョイ勢なので、ね。まあちょっとやってはいますけど、多分もうそろそろ熱が冷めちゃうかなみたいな感じでね。他のこともやりたいです。ちょっとダークソウル3マジでやりたいです。ダークソウ3。
ダークソウ3。
はい。アリスさんと一緒にやりたいです。
はい。アイコンここにあります。
とか何でしたっけ思い出されへん。ダーイもやりたいです。
ダーイ
やります。
ダーイ。
というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日はこういうその雑談放送もいいんですけど、本当にね、雑談以外の時の放送、ゲーム放送っていうのをほんまにしたいです。最近話題のライザのアトリエ。ライザのアトリエはね、ライザのアトリエはね、これアトリエシリーズ1個もやってないんですよね。光栄さんがやってますけど、アトリエシリーズは1個もやってないんですが、海六の話題でもいいよ。でもアトリエシリーズでしたら私はトトリちゃんが一番好きです。ね。まあ、そんな話は置いときましょう。はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用人口 HRR と書いて HR と。
まあ、日々いろいろ大変です。アリスラフィムでした。
この二人でお送りしました。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。あ、アリスさん、今思い出しました。
はい、
全く関係ない話なんですけど。
はい。
今日10月10日は私の、マブダチの方の誕生日なんですよ。
お、
何プレゼントするのがいいと思います？
はい。今パッて思い浮かんだのは、
はい。
栗を3袋ぐらい。
栗かよ。栗かよ。
決してアリスが食べたいとかそういう理由じゃございません。
栗かよ。ね。まあまあ、とりあえず、今日の夜というか、ね、お祝いに行こうかなとは思いますけど。
うん。
何も買ってねえな、よく考えたプレゼント。
え？
商品券。Google のね、課金のやつでもいいかもしれませんしね。となると、いくら分がいいんやろ。Google の Google プレイで使える課金用の額ね。
あ、 あれなんですか、アンドロイドなんですか。
アンドロイドですよ、確か。iPhone だったら iTunes カードとかでいいんでしょうけどね。
うん。
Amazon ギフト券でも買ったろうかな。
アマギフ。
なんかいい方法あったら、なんか思いついてないです。まあまあ、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。
ありがとうございます。
Next time. おやすみなさい。
おやすみなさい。
10連ガチャ1回分のマネーを送るとか。はい。ちなみにライターのアトリエはチュートリアルを終わらせるまでかなりの精神力と体力を消費するらしいですけどね。ちなみにダークソウルシリーズはチュートリアルで積む方がちょくちょくいらっしゃいます。はい。また来週。See you next time. おやすみなさーい。
おやすみなさーい。